お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
鈴木さん、まず自民党の総裁選が終わりまして、はい、結局岸田前政調会長が総裁に選ばれましたけども、はい、これで、どういうふうに岸田さんの政治っていうのはなるんでしょうね。
まあ、そうですね、ご覧の通り、この選ばれるまでの過程を見るとですね、分かりやすく安倍麻生政権その傀儡であるというふうに見ることは一つできると思います。
うん、
ただですね、役員人事が、まあ、昨日までに固まったんですけれども、ちょっと面従腹背かもしれないなと思えなくもないところはいくつかあります。特に三役ですよね。これかなり謎の人事でして、甘利明さんという、まあ、彼がですね、まあ、論功行賞の代表格というか、いろんな派閥を横断的につないで岸田さんを最終的に応援して総裁まで持っていったわけなんですけれども、この人が、幹事長ということになりました。自民党トップですね、事実上の。
うんうん、
ただですね、甘利さんですね、UR に関する口利き問題っていうのがありまして、これ2013年なんですけれども、千葉の建設会社がですね、甘利さんサイドに、お金を渡したという、まあ、その政治と金の問題なんですよね。で、最終的に不起訴になっているんですが、今一つ説明責任を果たしてないということで、野党としては、まあ、追及したかったんですけれども、睡眠障害などを理由に国会に出てこないまま、まあ、今に至ってる。その甘利さんがですね、まあ、その幹事長という、表に立つことによってですね、まあ、正直野党としてはですね、内心喜んでると思うんですよね。選挙を前にして攻めやすいということで、でこれが例えば政調会長あるいは総務会長というですね、ポジションであれば、まあ、それほど記者会見もありませんし、なんとなくこう、甘利さんも隠れていることはできたんですけれども、まあ、幹事長になりますと週に1回の記者会見もありますし、今後もですね、このお金の問題、不起訴にはなっていますけれども追及が続くんだろうなという意味では、まあ、要するになぜ幹事長にしたのかなという少し謎が残るわけです。で、まあ、国会が決めることだというふうにおっしゃってるんですが、国会のですね、答弁を行うかどうか。ただその国会対策委員長もですね、高木剛さんという方がなったんですが、この方もですね、香典問題とか枕花問題とか政党助成金流用問題などですね、なんとなくこうグレーなままで、あと下着泥棒疑惑というものまでありましてですね、この人自身がですね、週刊誌ネタになりやすかった人なんで、あえてこういう人たちを表に出してきた、その狙いというのは何なのかと、そこまで考えずに安倍さんや麻生さんに配慮して決めた人事なのか、実は腹にもう一物あるのか、ちょっとこのあたりがまだわからない感じがしてます。
なるほど。
で、政策的にもですね、政調会長が高市早苗さんになりました。で、岸田さんはですね、今回の総裁選で、中間層の収入を厚くしたいんだと、つまり企業がお金持ちになってお金が降りてくるんではなく、大多数のその真ん中の層を分厚くするということで、まあ、宏池会ですから派閥も池田勇人さんの所得倍増計画になぞらえて、令和の所得倍増だというふうに歌っていたんですね。ところが自民党政調会長、つまり政策を立案するその責任者に高市さんはもう完全に、安倍さんのお考え通り、早苗のミックスだと、つまりアベノミクスの継承だと言ってる方なんで、明らかにその岸田さんの政策とは違ってくるわけで、なぜここに高市さんを持ってきたかっていうのがちょっと不思議ですね。で、あと総務会長、これ自民党の最高意思決定機関ですが、ここに福田康夫前総理の長男の福田達夫さんという方を持ってきたんですね。
若い人ですよね。
で、そうですね、当選3回、まあ、54ですかね、まあ、プリンスなんですけれども、ただこの総務会長はむしろ、抑えの効くうるさ型を抑えることができる、 自民党の前議員に文句を言わせないこわもてのベテランでないと務まらないポストだと言われてまして、うん、ここに若い福田さん持ってきたのもちょっと解せないところがあると、うん、
なるほど、
いうこの三役人事がちょっとこう首をかしげたくなるような、感じがしてまして、斜めに見ると面従腹背じゃないかなとちょっと思ってしまうような人事でもあるんで、うん、まあ、実際どのようになっていくかっていうのはちょっと今後注視していくべきだという感じはしますね、
うん、まあ、オーストラリアとしてはその注目すべきは外交政策がどうなるかということなんですけども、はい、これはやっぱり安倍路線ですかね。
まず岸田さんはですね、外務大臣経験者でもありますし、政調会長も経験していて政策にも強いです、そして子どもの頃ニューヨークに住んでいたこともありますので、語学もできるということで、アメリカとしてもオーストラリアとしても、まあ、意思疎通は図りやすい人物であることは間違いないですね、
うん、
でアメリカにしてもオーストラリアにしてもそのクアッドなど含めてですね、中国包囲網で日本と一緒に協力していけるのかということが気になっていると思うんですが、バイデンさん直前に、菅さんと直接会って話などしてますけれども、おそらく菅さんに対して次の総理誰がなったら安倍さんやあなた菅さんと同じように協力していけるのかねと聞いているはずなんですよ、
うん、
でそういった意味では岸田さんはいやこの人なら大丈夫ですと、バイデンさんともちゃんと歩調合わせていけますと、モリソンさんともいけますっていうふうに答えていると思うので、オーストラリアもそしてアメリカもそういった意味では今回の岸田総裁というのは、まあ、安心できる人物と、
うん、
まあ、いうふうに見ているんではないかなと思います。
最後に総選挙に向けてですね、はい、自民党内というのは一つにまとまりそうですか。今回ちょうど総裁選で誰もダントツの人がいなかったん で、
まあそうですね、
勢力が分かれてるんじゃないかと思うんですが。
そうですね、最初今回の総裁選挙ですが、河野太郎さんが圧倒的に有利と言われていたんですね。でそれはやはり理由としては国民人気がまずまず高い、そこに、国民人気がずっと高い石破茂さんが応援する、さらには小泉進次郎さん、小泉元総理の息子さんですね、が応援するということで、選挙を考えれば河野さんだと言われてたわけですね、
うん、
でこれが安倍さんや麻生さんたちの切り崩しもあったと思うんですが、どうやらこれ河野さんより岸田さんが勝ちそうだぞと、総裁選の途中にですね、国会議員たち感じ始めたと思うんです。その結果、勝ち馬が河野さんから岸田さんに代わって乗り換える政治家が続出して、蓋を開けてみたらですね、国会議員票は、岸田さんが146、河野さん86、党員党友票は、岸田さん110に対して河野さんが169と、地方票は河野さん2倍ぐらい取ると思っていたら2倍までいかなかったということで、これ岸田さんに乗っかっちゃえということになったと思うんです、
うん、
その結果誕生した岸田内閣なんですが、ただですね、顔としてはその甘利さんだったり、少しその選挙を考えると不安なメンバーが揃ってるわけなんですね、官房長官も松野博一さんという、これも安倍さんと同じ細田派です。安倍さんと決して距離が近いわけではないんですけれども、それほどこう、鼻のあるタイプではないということで、今回の夫人、岸田政権がおそらく週明け生まれますが、夫人としてはちょっと選挙を考えるとちょっと弱いんじゃないかなというふうな、見方がされてます。ただ一方で、うん、野党も一枚岩になってないんですね、
うん、
で、まあ、立憲民主党や共産党や社民党はですね、一応思いを同じくしていこうと、その思いというのはお互いの政策を少し引っ込めてでも、自民党公明党のその与党を倒さなければ話にならないという考えがあるんですが、ただ国民民主党が今回ちょっとこうキーになりそうなんですけれども、まあ、立憲民主党と、まあ、民主党同じ民主党の釜の飯を食べてたんですが、また元を分かったのが国民民主党です。で彼らはですね、その政策合意には入ってこなかったんですね、
うん、
でおそらくこれ共産党と同じグループというのはその我々の政治思想心情からすると相入れないということだと思うんですが、そこにですね、小池百合子さんがもともと作った都民ファーストの会という都議会のですね、うん、まあ、非常に大きな力を持っている、まあ、 もともともう小池さんの個人の党のような集団ですけれども、彼らがどうやら今度国政に出てくる動きをしてます。
うん、
でそこにですね、今回の、岸田総裁誕生によってですね、やや排除されてしまった形になったですね、二階幹事長がですね、うんうん、その都民ファーストの会の応援に回るんではないかという噂が今永田町でされてます。つまり、うん、国民民主党、そして都民ファーストの会が国政に入り、そしてそこに二階さんという、つまり、対自民のまた新たな勢力が生まれるんじゃないかと、うん、最終的にどうなるか分かりませんけれども、いうふうに見られてるんです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。